キキさんのアルバイト、第2話。第1章、家政婦の弟子。01。キキさんがアルバイトを始めてから、しばらくが経った。雪が降り、積もり、やがて溶け始め、今は、日に日に暖かくなる日差しの光線に対して、残雪が抵抗を続けている。砦跡に彼女が来てから、そんな季節の移り変わりが繰り広げられていた。キキさんの主な仕事場となる砦跡の参謀本部の中では、しかし、そんな気候の変化にはあまり影響されず、常に変わらない日々が続いていた。何せ、砲撃にすら耐える頑強な二重壁を持つ参謀本部は、その強さと引き換えに窓というものをつけることができず、外界の変化に目をつむったままなのだ。戦争が終わり、任務を終えた参謀本部は、永劫の時を静かに眠っているに等しい。しかし、中に住まう者たちはそうもしていられない。生きている以上、快適に過ごしたいという欲求は当然あるもので、その上、この砦跡の整備は、主人の伯にとって国教会から課せられた義務なのである。二人で住まうには広すぎるこの住居の中は、常に人が動いて片付けていなければ、すぐに湿気がたまりカビが生え、ホコリが積もって廃墟同然になってしまう。実際、キキさんが仕事をし始めた時、砦跡の内部は、あまりいい状態とは言えなかった。責任者の伯は、もともと掃除が得意でなければ好きでもなく、しかも多少散らかっていても、あまり気にならないという性格だった。さらに、前述の通り、建物の内部には採光する手段がなく、あまり使っていない部屋では、光虫の照明も申し訳程度にしか灯されない。暗いおかげで汚れが目立たず、それが、ますます、掃除の手抜きを助長させる。さすがに物だけは整頓されていたが、塵や埃が溜まっている部分は多かったし、何よりも、コンクリートの大敵である、湿気とカビ、壁の黒ずみなどに、建物はかなり侵食されていた。キキさんのアルバイトは、これらの目立たない、しかし、深刻な部分の見直しとメンテナンスから始まった。そしてそれは、キキさんの能力をもってしても、整備が終わるまでに一冬かかったのである。バタバタとしていた冬が終わりに近づき、キキさんの存在も、砦跡の中にじっくりと馴染み始め、生活のサイクルが安定してきた。今日は、3日間泊まり込みシフトの最終日である。手間のかかるカビの予防措置などは前日までに終わっており、今は、各部屋の掃き取りや拭き掃除などを残すのみとなっていた。とある部屋の中で、キキさんは、普段と変わらない真面目さで仕事をこなしている。そして、その隣の部屋。そこでは、キキさんの魔術の力により、一人でに動いているモップやはたきなどを、クークラがじっと観察していた。02。クークラは好奇心が旺盛である。何にでも取り付けるというその特性は、乗り移っているボディによって、振る舞いや性格、そして能力を変化させるが、しかし、その好奇心の強さだけは、どんな状態であっても変わらなかった。お気に入りの少女の人形を体にしているクークラは、今、その好奇心を発揮させて、キキさんの魔法で動いている掃除用具たちを観察している。よく動く。キキさんの指示はなくとも、畑は、壁や棚のほこりを落とし、ほうきとちり取りは、一体となってゴミを吐き取る。そして、円形の基板を袋状に編んだ毛糸で包んだ、キキさん手製の特殊なモップが、仕上げとばかりに床を拭き取っていくのである。無生物が勝手に動いている。その光景が、クークラにはとても面白いものとして映り、目が離せない。例えば、進行方向に、椅子などの障害物があると、円形のモップは、その前で少し迷ったように、うろうろする。クークラがその障害を取り除くと、まるで喜ぶかのように、勢いをつけて、その場所を掃除し、そこが終わると、例でも言うかのように、クークラに近づき、つま先に軽くぶつかって方向転換し、また、全然、別のところを掃除し始めたりする。キキさんは、これらの動く掃除道具たちは、知性ではなく、単純な判断によって動いているだけで、そこに意志があるように感じてしまうのは、自分たちになぞらえて物を見ているだけの話である、と言っていた。それは多分そうなのだろうが、しかし、クークラは、やはり掃除用具たちに意志があるように感じてしまうのである。ただし、確かに知性はないのであろう。盲目的に動いているようなのだ。知性があれば、おそらくは、端から順に塗りつぶしていくように動くだろう。それが、 一番効率がいいのだから。しかし、円形のモップは、二度武器三度武器になるのも理解せずに、当たり構わず動いている感じなのだ。それとも、不規則に動くことに、何か意味があるのだろうか？クークラはふと思い立って、また、子供らしいいたずら心も手伝って、ちょっと試してみることにした。自分の部屋に戻り、以前キキさんにもらったゲート玉を持ってきて、モップの端にくくりつけてみたのである。動いているモップを追いかけて抱え上げると、モップは、いやいやするように震えてクークラから逃げたがったが、その動きにも、クークラは、何か愛おしいものを感じる。糸をつけられて放たれたモップは、しかし自分にそのようなものがくっついているとは理解できず、また、前のように掃除を始めた。毛糸玉はクークラの手にあり、そこからどんどん繰り出されていく糸が、モップの動きの軌跡となって残る。やった。クークラは、自分の思った通りの結果になって、小さく歓声を上げた。こうやって、モップの動きを目でわかるようにすれば、あるいは、モップの動きの法則性や理由などが見えてくるかもしれない。しばらく時間が過ぎて、クークラは、一つの結論に達した。やっぱり、この子たちは、考えて動いているわけではないんだ。とにかく、部屋をきれいにするという命令を実行するので精一杯で、効率にまでは、考えが及ばないみたい。部屋中に広がった糸の軌跡を見ながら、彼女は、まずそう考え、思わず独り言を言った。とりあえず、次に僕が考えるのは、この、モップやほうきたちを巻き込んで絡まった部分の糸をどうするべきか。これだね。03。それは難問ですね。うわお。いたずらの後をどのように隠蔽するか、それを考えていたクークラの後ろに、気配もなくキキさんが立っていた。驚いたはずみで、体をビクッとさせるのは、魔導生物であっても、人間であっても同じである。キキさん、いつからそこに。クークラさんが部屋に戻って、ゲート玉を持ち出していたのを見ていた時から、変な予感はしていたのですが。キキさんの表情は変わらないが、やはり怒っているようだ。あははは、ごめんなさい。ここが終わっていれば、今回の掃除もおしまいだったのですけど。すみません、自分で片付けます。そうしていただければ助かりますわ。お手伝いはいたしませんので、そのおつもりで。はい。ピシャリと言われて、クークラは、まず部屋に散らばって絡まった糸の片付けから始めた。手元に巻き取りながら、しばしば複雑にこんがらかった部分に頭を悩ませるが、しかし、キキさんにせがんでもらったものでもあり、その見ている前では、切ってどうにかすることもできない。悪戦苦闘するクークラを、キキさんは、入り口付近でずっと見ながら、ふと口を開いた。クークラさん、仕事をしながら聞いてもらいたいのですが。はい。怒られるのか、もっと、手際よくやれないのかと文句を言われるのか、そんな予感が頭をよぎり、クークラは身を固くした。モップの動きが不規則な理由ですが、それは、自分の位置を検知する精度に関係があります。え？では、休めないでくださいね。あ、はい。確かに、端から順々にやらせていった方が効率はいいのですが、この場合、ちゃんと拭いた後を見て、少しずつ重ねながら掃除をしていく必要があります。私やクークラさんならば簡単なことですね。しかし、私程度の魔術で動かしたモップでは、この拭き跡をきちんと判断することができません。目というものがありませんし、自分の位置と動きの認識だけでは、そこまで高い精度で拭き跡を認識できないんですね。結果として、端からやらせていくと、拭き跡と拭き跡の隙間が拭き残しになってしまうのです。ああ、なるほど。それであれば、四方八方に走らせておけば、たとえ効率が悪くとも、最終的には、拭き残しを少なく掃除を終わらせることができます。そういうことだったのか、と、クークラは思った。しかし、キキさん、どの時点から知っているのだろう。今度から、疑問があったら聞くようにします。そうですね、それが手っ取り早いといえば手っ取り早いのですが、珍しく、キキさんが語尾を濁した。クークラが聞き返すと、キキさんは、少し迷いのある声で答えた。こう言ってはなんですが、私としては、今回のクークラさんのいたずらには、少し感心しております。04。好奇心を持ち、 疑問に思ったことを調べるため、自分でやり方を考えて、こうしてモップの動きを可視化されて、私も、このような方法で、モップの軌跡を表現できるとは考えたことがありませんでした。えへ。だからといって、仕事の邪魔をしていいわけではありません。手が止まってますよ。すみません。場合によりけりですが、私としては、クークラさんの好奇心と実証精神は、悪いものだとは思っておりません。いたずら心も、多少は仕方がないでしょう。これらは分かちがたいものですから。今回のことに関しても、安易に答えを聞きに来るよりも良かったのかもしれませんね。自分でモップの動きを確かめたことで、より理解を深めたでしょ？今、身に染みてます。絡んだ糸をほぐしながら、クークラは答えた。クークラさんの、その性格は、優れた魔術師の素質でもあります。唐突に、思いもよらない言葉をかけられて、クークラは、思わずキキさんを見た。ほんと。魔術は、実のところ、なぜそうなるのかを知らなくても、やり方さえ知っていれば使えてしまうという面がございます。魔術は、ちょっと違うかもしれませんが、道具のようなものでもあります。キキさんは、少し考えていった。例えば、料理を作る技術はない人でも、包丁を使うことはできます。でもそれだと、使えるってだけで、意味がない。クークラの答えを受けて、キキさんは、微笑んだ。それどころか、本来の用途を知らず、振り回して人を傷つけるために使うかもしれません。もっとも、そういう輩は大体、他人を傷つけた挙句に、自らの身を滅ぼしますが。そして、キキさんは、かつて、自分が魔術に失敗した時に、マスターに諭された例え話を例に挙げた。このような話があります。ある魔術師の弟子が、水汲みをさせられていた時に、死の魔術を見よう見真似で使用して、ほうきにバケツを持たせて、作業を変わらせ、本を読んでいました。しかし、術の本質を理解していないその弟子は、亀に水が溜まりきっても、ほうきを止めることができず、魔術師の家を水浸しにしてしまったという話です。うん。魔術師の資質の一つに、魔術の本質を理解する能力が挙げられます。ただ、答えだけを安易に求めるのではなく、疑問を持ち、その原理原則の理解を求める精神は、魔術師にとって、かけがえのないものです。キキさんは、今度は、クークラの手が止まっていることを注意しなかった。魔術に対する興味もあるように見受けられました。うん。ある、すごくある。キキさん、教えてくれるの。しばらく、ここで働かせていただいて、なんとか馴染むこともできましたし、すぐに辞めさせられることもなさそうです。以前、少し話させていただいたのですが、白様も、クークラさんの勉強になるのであれば、と、理解を示してくださいました。クークラは、喜びが言葉にならないようで、キラキラとした目で、キキさんを見た。空いた時間に限られますし、そもそも私は魔術を本職とするものではありません。うん、でも、それに、すぐに何かができるようになるわけでもありません。それでもいいよ。キキさん、すぐには無理でも、僕も、いつかはモップを動かせるようになる。あれはあれで、かなり高度な術ですからね。クークラさんの頑張り次第といったところでしょう。頑張る、僕、頑張るよ。では、今度来るときに、魔術について書かれた本を何冊か持ってきましょう。まずはそこからです。キキさんの言葉にクークラがうなずいたのと同時に、ゴーン。と、鉄を叩く音が階下から響いた。一階の正面入り口のドアを、誰かがノックした音だった。鉄のドアと、それに取り付けられた金属製のノッカーは、重く響く音を、砦跡の隅々まで反響させる。来客。キキさんがここに来て初めて聞くノックの音だった。クークラさん、ここには予定のないお客様が訪れることもあるのですか？ああ、あるよ。一人だけだけど。多分、ゲーエルーさんだと思う。ハクは、まだまだ工房から出てこれないだろうから、僕、ちょっと行ってくるよ。絡まっていた糸をポイと捨てて、クークラは駆け出していった。あ、ちょっと。キキさんは、糸が散らばり放題になっている部屋を見て、表情を変えずにため息をつく。そして、残された糸玉を手に取ると、一言二言それに囁いた。その声に応えるように、糸が、 スルスルと糸玉に戻っていき、絡まっていた部分もほぐれ、あっという間に、キキさんの手の中に収まった。ここの掃除が終われば館に帰られたのですが、お客様と会ってはそうもいきませんね。開けられていた光虫灯台にカバーをかぶせ、キキさんは、クークラの後を追って部屋を出て行った。第2章魔王の護衛官。01。砦跡の1階。正面玄関から最も近くの、かつて実務室として使用されていた一室は、今は応接室に改装されている。キキさんが来てから一度も使われていなかったその部屋に、今、豪快な笑い声が響いていた。ソファーの上座に座るのは、人間ならば、40代も半ばを過ぎたほどに見える男性で、砦跡に着いた時に羽織っていたマントは脱ぎ、タンクトップに薄いズボンというラフな格好をしている。衣服は旅人にまみれ、雑に切り揃えられた髪はボサボサだが、大きな骨格に、無駄のないしなやかな筋肉を誇り、ソファーの後ろには使い込まれた長剣が立てかけられていた。その立ち居振る舞いから、かなりの使い手であることを、冒険者として鳴らした目で、キキさんは見て取った。胸には、白と同じ氷の塊のような核が露出しており、氷結晶をつないだ細いワイヤーの首飾りをしている。それまで使う機会のなかった応接室ではあるが、キキさんの仕事に隙はない。いつ客が来てもいいように、調度が整えられている。来客用に用意された、保存の効く黒ごま入りの乾パンとジャム、食料庫から持ってきたチーズとサラダの軽食を、手早く作って差し出すと、ゲールは、目を丸くし、そして笑った。いや、驚いた。ここで、まさかこんな歓待を受ける日が来るとは思っていなかった。さようでございますか。今まで、ジョーちゃんのもてなしといえば、部屋は散らかっているし、料理は下手と、まあ心は込めてくれたが、それ以外は、ひどいものだったからな。言葉は荒いが、口調に、不満げな響きはない。むしろ、白への親愛の情が感じられる。白様は、このような仕事に関する教育を授かる機会に恵まれませんでしたから。うむ。あの子に関しては、小さい時から見てきたわけだし、それはわかっている。だが、覚悟の上で来てみれば、どうだ、部屋は整って、塵一つない。待たされもせずに出された食事はうまい。しかも、応対してくれるのは別品さんと来た。言いながら、ゲールは、また嬉しそうに笑った。こりゃあ、もっと頻繁に来ねばならんな。ありがとうございます。そうしていただければ、白様も、きっとお喜びになりますわ。まあ、べっぴんさん、座れ座れ。ジョーちゃんが氷結晶作りにこもっているのでは仕方がない。ちょっと話し相手になってくれ。では失礼いたします、と答えて、キキさんは、ゲールの向かいのソファーに腰掛けた。キキと申します。先年より、砦跡のハウスキーパーとして使っていただいております。ゲールだ。ミティシエーリの姉子の護衛役を辞任していた。ゲールの名は、国教会の聖書でもある戦士書にも見ることができる。ちょい役だが、勇者の意向に怯えて魔王を見捨て逃亡した、卑怯で昇進なこの衛兵長として描かれていたはずだ。目の前にいるゲールは合法な感じで、国教会に作られたキャラとはイメージが随分と違う。互いの名乗りが終わった時、三つのグラスと、ジュースの入った水差しをボンに乗せ、クークラが戻ってきた。お久しぶりですゲールさん。ジュースを持ってきました。02。どうにも独り身だと、誰かと話せる機会というのが嬉しくてね、べっぴんさん。キキです。ええ、私としても、戦時中の、白様のお母様や子供の頃の話を聞けるというのは、貴重な機会だと思いますわ。僕も、ゲールさんの話は好きだよ。外のお話は、本当に面白いもの。そうかいそうかい。嬉しいね。さて、じゃあ。ゲールは、自分の来歴を話し始めた。白の母、ミティシエーリが、北の地で氷結晶を作り始めたのは、最初は趣味のようなものだった。しかし、氷結晶には、人を魅了する美しさがあり、特に若くて生きがっている奴らが、その虜になった。俺は、その頃から、ミティシエーリの姉子とよくつるんでいた遊び仲間の一人だった。あの頃は、若かったね、俺も姉子も。仲間たちも。そのうちに、氷結晶を持っていれば、 暑い気候の下の大地にも降りられることが分かった。その頃には、すでに、かなりの数の若者が、氷結晶を手に入れていた。若かった俺たちは、それ相応に好奇心が強かった。せっかく得た力だ。使わねば損だと、みんなが思った。氷結晶にのぼせ上がるような奴らは、いくつかの勢力に分かれてて、まず最初に俺たち、姉子が中心となっているグループが、下の大地に降りることにした。大人たちは反対したよ。そもそも、氷結晶の流行に対してもいい顔をしていなかった。今なら、その気持ちもわかる。結果も結果だったから、余計にな。しかし、当時の俺たちは、大人なんて枯れてしおれていくだけの、盛りの過ぎた花だと笑った。大人たちが行くなと言えば、むしろ積極的に出ていく、そんな空気だった。姉子は、陽気でノリが良くて、そう、娘の嬢ちゃんとは正反対の性格だった。べっぴんさんも、冷徹残酷な魔王としてのイメージをまさか信じているわけではあるまい。あれは、国教会が自分たちを正当化するため広げたものだ。とにかく、姉子は、陽気で、美人で頭が良かった。氷結晶の作り手ということもあったが、本当にすごい人気だったし、その人気にちゃんと答えもした。カリスマだったんだ。俺は、グループでも若い方だったが、最古参で、しかも喧嘩が強かった。バカみたいに強かった。頭は悪かったがな。姉子にのぼせ上がってバカをやる連中も少なくはなかったから、北の地にいた頃から、俺は、その護衛役を買って出ていた。結構、重宝されていたんだぜ。おかげで、周りの崇拝者たちからも羨まれる立場にいた。なんせ、常に、姉子のそばに付き従っているんだからな。しかし、娘の嬢ちゃんはかわいそうだった。下の大地に降りたのは、多くが姉子に惹かれて寄ってきた若い連中だ。若いっても、嬢ちゃんのような子供ではなかったし、とにかく、嬢ちゃんには、同じ年くらいの友人が全然いなかった。しかもその後、俺を含めた若いのが、大きなバカをやらかして、下の大地の人間たちと戦争状態になった。みんながトゲトゲしくなっていく中で、戦火に怯えながら幼少期を過ごすことになったんだ。嬢ちゃんの、引っ込み思案で、無口で一人を好むあの性格は、姉子とは正反対だ。しかしそれも、仕方のないことだろうと、俺は思う。03。クークラがグラスに注いだジュースを一息に飲んで、ゲエルーは続けた。姉子は、とにかく娘の嬢ちゃんと過ごす時間を取ることが、どんどん難しくなっていった。なんせ下に降りたら、難しい問題がいっぱいだった。おとなしくしろって言ったって、もともとが生きがっていた若いのばかり。問題を起こす奴は、どうやったって起こす。その上、別のグループも下に降りてきていて、連絡すらままならないそいつらが起こした事件を、こっちのせいにされて責められたりもした。挙句の果てが全面戦争だ。もちろん、下の大地の人間たちにしてみれば、俺たちは最悪だったのかもしれないが、俺たちにとっても辛いものがあったんだぜ。姉子は、そんなのをまとめるために精一杯で、娘との交流ができなかったんだ。嬢ちゃんがどう思っているかわからないが、姉子はそれは後悔していた。心底、後悔していた。俺も相談を受けたから、それは本当だ。だから、そういう意味では、嬢ちゃんが氷結晶を作る能力を受け継いでいてくれてよかったよ。氷結晶作りの手ほどきであれば、姉子も、嬢ちゃんとの時間を作ることができた。周りが納得しやすかったからな。嬢ちゃんは、今、氷結晶作りで工房にこもっていると聞いたが、邪魔してはいけないと、俺は思う。あの子の作った氷結晶は、俺も一度見せてもらったことがある。氷結晶としての質は、姉子のそれと同等。美術的な仕上げは、姉子が逆立ちしてもかなわないほど上を行っている。作成速度は、姉子の方が数段上だったが、今は戦時中ではないから、それはそれで良いと思う。あの仕上げの丁寧さは、氷結晶作りが、心から好きでなければ無理だろう。俺は思うんだ、べっぴんさん。あの子は、氷結晶に、母への思いを込めているんじゃないかと。いや、そうじゃなければ、姉子がかわいそうな気がしてな。娘に恨まれても仕方がないと言っていたが、その時の泣きそうな姉子の顔を思い出すと、やっぱり、嬢ちゃんには、 母親のことを思ってやってほしいんだ。まあ、俺は嬢ちゃんよりも、やっぱり姉子の方を近く感じるから、そういう考えになってしまうんだがな。そういえば。と、ゲエルーは、話題を少し変えた。湿っぽくなったのを嫌ったのかもしれない。べっぴんさんは、どんな理由でここで働くことになったんだ？
危機でございます。
そうですね。自分は、最果ての森に住んでいるのですが、近くの町に、ブレイブハートというバーがございまして、そこのマスターの口利きで紹介していただきました。最果ての森とは、また遠い。近くの町ってのは、カニエーツかい？その通りでございます。カニエーツのブレイブハートか。キキさんの答えを聞いて、ゲエルーは苦い顔をした。ゲエルーさん。どうしたの？不思議そうにクークラが聞く。ああ、クークラは知らんかもしれんが、あそこは戦争中期の激戦地でな。今でこそただの辺境だが、それまでは勝ち続けていた俺たち氷の種族が、初めて負け戦を経験した土地で、そこから、あの戦争は逆転されていったんだ。それに、ブレイブハートって、勇者？そうだ。あの町は、勇者の出身地で、初めて奴が頭角を現した戦いでもあったんだ。04。ゲエルーさんは、勇者を見たの？
見たさ。
俺も、あの戦いには参加していたからな。いや、見たなんてもんじゃない。剣を交えた。
本当ですか？
クークラはもちろん、これにはキキさんも驚いた。カニエーツの戦いは、国教会でも最も重要視する歴史の1ページである。そこに参戦していたとは。聖史書で語られるゲエルーは、魔王が撃たれる寸前の数行のみである。勇者って、ハクのお母さんを殺した人でしょ？どんなだったの？クークラの問いに、ゲエルーは答える。国教会の新品どもは、睾丸の美少年として言い伝えているが、あれも嘘だ。確かに、年端のいかない少年だったが、その割には、毛深くて、筋肉質で、おっさん臭い、なんというか、熊みたいな感じのやつだった。強かったの？何気ないクークラの質問に、ゲエルーは身震いした。ゲエルーさん。強かった。あれは、強かったとしか言いようがない。カニエーツと、終戦間際のこの砦で、奴とは二度剣を打ち合わせたが、俺の首が今でもくっついているのは、俺が強かったからじゃない。運が良かったからだ。どう考えても勇者を憎んでいるだろうに、その点は素直に認めるのか、と、キキさんは思った。勇者とは、やはり半端ではないものを持っていたのだろう。カニエーツで生き残った後も、俺はずっと姉子の護衛をした。最後には追い詰められて、他のグループの生き残った奴らと合流して、ここにあった砦を回収し、立てこもった。ゲエルーは、少しトーンを下げて、続けた。それも負けて、仲間たちは、ほとんどが殺された。勇者が、砦に潜入して、姉子を撃った。それが全てだ。俺はそれを守りきれなかった。キキさんとクークラは、無言で聞いていた。姉子を撃たれたら、俺たちは、もうまとまることができなかった。それでも、やっぱり、俺は運だけは良かったんだな。なんとか包囲を切り払って脱出し、北の地に逃げ帰ろうとした。だが、大人たちは、下の大地に降りた若いのを受け入れなかった。災厄を、北の地にまで及ぼすのを許さなかった。だから、今でも逃亡を続けているんですね。ここを落ち延びたのは少数だが、みんな、あれからずっと下の大地を逃げ回っている。国教会から指名手配されているし、専門の追っ手が放たれているから、なかなか気が抜けん。だがな、と、湿っぽくなった空気を再び振り払うように、ゲエルーは笑った。国教会、あれは弱体化してきたな。下の大地の人間たちは、俺たちに比べて、はるかに寿命が短い。あの戦争当時の記憶を持つ者も、もうほとんど生存していない。俺を追い回す奴らも、代替わりするたびに質が落ちていく。それに、それに、ジョーちゃんが作っている氷結晶。その管理は、すべて国教会がやっているが、あれは、単に、王族や貴族に売りさばいているだけだ。税金と記者以外でも金をかき集めて嫌がるんだ。奴らの金集めはそれだけではないが、一時が万事というやつだ。金と欲にまみれれば、
組織なんて腐敗して自壊していく。しかしそれは、ハクにとっては悪いことではないのかもしれないと、キキさんは思った。氷結晶の需要が増えれば、それだけハクの発言力は上がるはずだ。しかし、国境界が、もし弱体化を続けたら、果たして、給料の支払いはどうなるだろう。賃金は、ハクからではなく、国境界からの払いになっているのだが。ゲエルーは、一泊だけして去っていった。それと入れ替わるように、ハクが工房から出てきた。疲労困憊して、フラフラの状態だった。キキさんが、ゲエルー氏が来ていたと告げると、ハクは笑っていった。あのおじさん、悪い人ではないのだけれど、捕まったら話が長いから。それに、人の名前を呼んでくれない。いつまで経っても、ジョーちゃんって言う。キキさんは、苦笑いしながら、それに同意した。ハクを寝かせつけ、看護のための体制を整えて、クークラにバトンタッチすると、これで、やっとキキさんも帰るだけになった。主義に反して、二日間の残業をしてしまった。常勤手当は出るのかしら、と、キキさんは思った。緩和9代、その3。クークラに関して。クークラは、どんなものにも宿ることができる魔導生物。本体は、目に見えないエネルギー体で、何かに憑依していないと、無産してしまう。普段は、人形などの、生き物を模した物品に宿っていることが多いが、よりしろは何でもよく。やろうと思えば、そこらに転がっている石ころにも宿ることができる。ただし、能力は、宿った体の影響を受けるため、あまり変なものに宿ると、運動能力はもとより、知性や自我を失うことすらもあり、一度そうなってしまうと、自力では、他のものに宿り直すことすらままならなくなる。また、純粋な水晶の結晶に宿ると、中で休眠状態に陥ってしまう。そのため、よりしろの選定は慎重に行い、また、万一のことがないように、乗り移りは、必ず他人が見ている前でするよう、親代わりの白から、厳命されている。根本となる性格は、中性的で幼い感じ。そして好奇心が強い。不思議と思ったことに対し、その原理を解き明かそうという強い欲求を持ち、積極的でポジティブ思考。何に対しても物怖じせず、その分いたずら心も強い。ただし、これは、体によってかなり変化する。少女の人形に宿れば少女のように振る舞うし、大人の人形であれば、多少大人びた性格になる。また、これは、本人も経験がないので、まだ知らないが、死体をよりしろにすれば、死者の生前の記憶を知り、生体に乗り移れば、記憶や能力ごと、その魂を吸収する。ただし、強い精神力を持つ者や、魔導の心得がある者ならば、クークラの乗り移りに抵抗できる場合がある。ハクとの出会いは、勇者が、ハクに対して、クークラの養育を義務付けたことに始まる。たった一人で幽閉された場合、ハクの精神が死を選ぶのではないかと勇者が心配したための措置だった。クークラの初めてのボディは、勇者の指令により、ハクが手から作った小さな人形だった。水晶に宿り、眠っていたクークラを、勇者が、その人形に宿り直らせた。小さな人形は、ハクが心を込めて丁寧に仕上げたものではあったが、所詮は素人が何の手本もなく作ったもの。造形的に可愛らしいというほどではなく、物として価値があったわけでもない。この人形では、宿ったクークラは、あまり高い知性を持つことができず、喋ることも不可能だった。ただ、何事にも好奇心を持つ性格は、この頃から顕著で、興味に導かれて、危なっかしい動きをするため、ハクは、目を離すことができず、よく、クークラの世話を焼くようになっていった。勇者の目論みは当たり、母を亡くし、絶望の淵にいたハクは、クークラを養育するという責任感に目覚め、その精神を持ち直す。後に、ハクはいくつか人形を作るが、人形制作の腕は上がらず、どの人形に入っても、クークラの性格や能力はあまり変わらなかった。ハクを監視する司教の代が進み、おおらかな性格の司教が来た際に、ハクは、思い切って、プロの手により作られた人形をもらいたいと言った。それは、ハクが、初めて国境界に出した要求でもあった。司教の命により、等身大の少女の人形が作られ、クークラはそれに乗り移る。そのボディで、初めてクークラは、喋ることを覚え、 人格らしい人格を得た。それまで、言葉を持たない子猫を育てていたような感覚だったハクは、性格が人間の子供のように変化したクークラに大いに驚いたが、以後も変わらぬ愛情を注ぎ、クークラもまたハクを慕え、互いを支えながら生きていくことになる。しかし、その出自を勇者は伝えることはなく、クークラ自身、自分がどのように生まれてたのかを分かってはいない。クークラは、氷の種族との戦争の折、下の大地の魔導士たちが団結して作り上げた兵器である。正確には、兵器の動力として作り出された。自立式の大砲。巨大なゴーレム。動く小城。ただのオブジェでしかないそれらに、クークラのような存在を宿らせることで自在に動かし、戦争における兵器とする。そんな思想のもとに、魔導の粋を集めて作り上げられた魔導力。その第一号試作品がクークラだった。システムとしては、人工的に作られたつくも神と言ってよい。ただの物品を、一時的につくも神とする魔術、アニメートとも関連がある魔導技術だが、その完成度は、比較にならないほど高度で、単純に技術としての見見るならば、芸術的と言ってもいい。しかし、その術式は、金図と呼ばれる種類のものでもあった。魔導士たちは、多くの子供たちの魂を体から引き離し、加工して使用していた。戦勝という大義名分のため、倫理は軽んじられ、勝つためならば何をしても許されるという風潮の中、子供たちの犠牲も、それを知る立場の人間の多くが、尊く気高い生贄として祭り上げていた。魔導士たちは、その技術を誇り、人間たちの旗頭として前線に立っていた勇者に、苦労して作り上げた秘策兵器を紹介する。魔導士たちに、罪の意識はなく、純粋に、兵器運用上のアドバイスを求めようとしたのだが、計画の全容を知った勇者は激怒。魔導士たちの研究機関と施術場に乗り込んで、すべての研究結果と施設を破壊した。もしも、この技術が完成し、量産化された暁には、どれほどの魂が加工されたことであろう。勇者の行為は、万光との非難も受けたが、彼は意に返さなかった。唯一の完成品だったクークラは、水晶の原石に宿らせたまま眠らせ、勇者が自ら保護していた。彼が、ハクにクークラを託したのは、ハクの精神を心配しただけの理由ではない。クークラの能力は、もしも悪意を持って成長すれば、それこそ、魔王と呼ばれる存在になってもおかしくないほどのポテンシャルを秘めている。ならば、国教会がある限り、無為の存在として祀られるハクのもとで、彼女を支えながら、無為の日々の中に生きていくことこそ、クークラ自身、そして、その周囲の者たちにとっての幸せになるであろうという判断だった。自らの生い立ちを、クークラが知る機会は未来永劫を訪れない。ただ、魔術、アニメートを習得する過程において、自分が、つくも神やアニメートによって動く物品と同質のものであると直感し、自分に比べれば原始的である、それらの存在への愛おしさを、クークラは深めていくことになる。第三章、大気に満ちる魂。01。自分の館の掃除は、一日で終わってしまった。先日、氷結晶を作ったため、疲労困憊してしまった白を寝かせつけて、看病の体制を整え、後をクークラに任せて帰るだけになったとき。白は、超過勤務の二日分を高級で振り返るようにと、キキさんに言った。本来の高級は二日。さらに二日増やして四日。館の掃除は終わらせてしまったし、他に特別やっておきたいこともない。そのため、残りの3日間は完全にフリーになった。それならばと、キキさんは、趣味の機織りをするために織り機に向かってみたが、どうも調子が出ない。集中できない。ハクとクークラのことが気になるのである。クークラは、氷結晶を作った後に疲労困憊状態に陥るハクを、今まで、一人でちゃんと看病してきた。だから、心配するほどのことはないし、自分は、所詮アルバイトのハウスキーパー。業務外のことまで背負い込む必要はない。そもそも、仕事と休暇はきちんと分ける。それが、自分の性格であり、やり方だ。そうは思うのだが、感情はまた別である。どうしても、二人が気になった。キキさんは、もやもやしたまま過ごすのが、実は人一倍苦手である。自分のやり方に従えば、普通に、あと3日間休めばいい。しかし、 それだと、心の引っかかりが取れない。休みを返上して職場に行くのは、キキさんの仕事の美学に外れる。でも、そうすれば、おそらくこのモヤモヤは晴れるだろう。だったら、うだうだしていないで、やることを決めるべきよね。オフの、スノク町で一人ごち、明日、出勤することに決めた。常勤は、もうサービス残業と割り切ろう。そうとなれば、明日の用意だ。キキさんは、機織りをやめ、仕事の準備に取り掛かった。床を掃除するための、アニメートで動かす専用の丸い木板と、それに取り付けるモップをいくつか。自分が使うためのほうきや、はたきなどの掃除用具。何かと使うことの多い、小さなナイフ。自分用の光虫のランタン。それらを用意して、詰められるものはカバンに詰めて。それから、キキさんは、館の中の書庫に向かった。そこには、マスターや仲間たちと共に集めた膨大な書籍が保管されている。クークラと約束した、魔術に関する書籍を探す。とにかく、アニメートに興味があったようなので、それに関連する事柄が書かれた本を、時間をかけて選別していった。つくも神に関する研究論文。大気に満ちる魂に関しての基礎的研究書の選集。キキさんが手図から書いたアニメートに関するメモや覚書の寄せ集め。死者と魂と生物と無生物の関係を記した書籍。戦時中にアニメートを使い、下の大地の軍勢を苦しめた氷の種族の術師、ベドゥーンについて書かれた本。どれも簡単な書ではないが、そもそも、初心者向けの魔術書など存在しない。クークラがこれらを読み、理解するまでに、どれだけの期間がかかるかはわからないけれど、努力するにも指針が必要だ。これらの書は、きっとクークラを導いてくれるだろう。初めてアニメートを使いこなした時のこと。マスターに褒めてもらったこと。魔法の本質を理解せず失敗した時のこと。キキさんは、そんな思い出を頭に浮かべながら、深夜に至るまで、本の検索と選別を進めていった。02、寝不足。しかし、通常の出勤時刻に遅れることなく、キキさんは砦跡に入った。キキさん。ハクの寝ている部屋をノックすると、驚いた声を出して、クークラがドアを開けた。おはようございます。おはようございます。あれ？今日は休みじゃん？さすがに、ハク様が寝込んでいるのを放っておくわけにもいきませんので。ありがとうございます。ハクは、ベッドに伏せてはいたが、目は覚ましていた。キキさんが部屋に入ると、びっくりしたように状態を起こそうとする。ああ、そのまま寝ていてください、ハク様。じゃあ。ハクは言われるままに、また伏せた。お休みをいただいておりましたが、心配でしたので出てきました。ご迷惑ではないですよね。ええ、ありがたいです。私は寝ているだけなので、クークラにも休むように言ったのだけど、あの子も強情で。僕は別に強情じゃないよ。ハクを放っておいても、どうせ気になるんだから、ここにいるだけ。クークラの、いかにも、心外だと言わんばかりの口調に、ハクは笑いで答えた。今日は、掃除をする必要はないと思いますので、私も、看病の力添えに回りますわ。それとクークラさん。はい。先日、お約束したアニメートに関する書籍を持って参りました。あ、ほんと。クークラが、嬉しそうに声を上げる。こちらになります。キキさんが、今日は肩にかけていたボストンバッグから何冊もの書籍を取り出した。クークラが一冊を手に取り、パラパラとめくってみるが、だんだんと意気消沈していくのが分かった。何が何だかよく分からない。パッと見で理解されたら、それこそ私、腰を抜かしますわ。そういうものなの？クークラさんが今日持ってきた書物をすべて読んで理解されるまで、どれだけの期間がかかるか見当もつきません。そっか。クークラは少し残念そうに答えた。キキさん。ハクがベッドの中から呼びかけた。なんでございましょう。もしも時間が許せば、その書物の内容をクークラに解説してあげることは可能ですか？それは無理というわけではございません。では、どうでしょう。もしも仕事の時間を短縮することができたら、その時間をクークラの勉強に当ててくださいませんか？ おっしゃることはわかりますが、私、残業はしない主義で。キキさんは解決策を考えようとしたが、ハクが言葉を連ねた。
ええ。
それは伺っています。私に、ちょっとした考えがあるのです。というと、もう少し、考えをまとめてから、その時に改めてお願いします。
はい。
ねえ、キキさん。なんでしょう、クークラさん。この本のタイトルにある、大気に満ちる魂って何？
そうですね。
それは、つくも神という現象や、ひいては、アニメートという術を理解するのに、非常に重要な概念なのですが、ちょうどいい折ですし、アニメートという術の基本的な考え方だけでも、お伝えいたしましょうか。
うん。
キキさんの言葉に、クークラは、手に持った魔導書を胸に押し当て、目を輝かせた。03。ハクは、今度こそベッドに上体を起こし、クークラは、部屋の隅の机から椅子を引っ張り出して、ベッドサイドに置いて座った。キキさんは、小さなテーブルセットに腰を下ろして、二人に向き合った。頭の中で話すことをまとめる。大気には、魂が満ちています。と、キキさんは話し始めた。生き物が死ぬと、その小さな魂は体を離れ、大気をたゆたいます。一人の小さな魂は、大気に満ちる大きな魂に、ゆっくりと練り込まれるように同化していきます。様々な魂を同化させた、その大きな魂は、個々の自我を持ちません。そうですね、例えて言うならば、混ざった絵の具のようなものです。赤も青も、本来は、自分たちの色を持っていたものが、すべて混ざって、個々の色を失ってしまった絵の具のような。大きな魂には、ムラがあります。濃淡もあります。大きな魂の密度が濃厚な地帯もあれば、薄い土地もあるし、小さな魂も均一に混じり合うわけではありません。それはともかく、大気には魂が満ちているのです。この大気に満ちる大きな魂は、ただ、小さな魂を吸収するばかりではありません。時に、いえ、世界中すべてを俯瞰することができれば、頻繁に、大気に満ちる魂は、その一部を物質に分け与えています。あるいは、物質が魂を引き寄せています。それが、都市先物に宿れば、それはつくも神となります。あるいは、北の地の風雪と混じり合えば、氷の種族になる。そうです。白様たちの一族は、そのようにして形を成したものです。
私も、
キキさんも、私も、生まれた時のことは覚えておりませんので、これは、自分の主人たちとの推測になるのですが、悲しみの中で死んだ何人もの子供たちの魂が、強い負の感情のため、大きな魂と混ざり合えずにたゆたった末、鶏や狼、ボルゾイ犬、吸血鬼の牙、捨てられた衣服のような物質と集合し、私が生まれたのではないかと。大気に満ちる魂は、なくならないのですか？ハクが不思議そうに聞いた。大きな魂のすべてを観測することに成功した者がいないので、その増減を知ることはできません。ただし、大きな魂と小さな魂の総量は、常に増えているのではないかと考えられています。それはなぜ？人間を含めた動物の存在があるからです。彼らは、魂を分け与えられて生まれてくるのではありません。自ら、魂を持って生まれてくるからです。それらの魂も、死んだら、大きな魂に吸収される。
ええ、
ですから、推論として、大気に満ちる魂の総量は常に増え続けているのではないかと。キキさん、悲しみの中で死んだ子供の魂は、大きな魂とは勝らないの？激しい感情や、強い意志を持った魂は、他とは混ざりにくいようです。ただし、同じ感情を共有した小さな魂同士は、大きな魂の中で惹かれ合い、独自に混じっていくようです。だから、大きな魂は、決して均一の状態ではないのです。じゃあ、強い意志を持って死んだ人の魂が、混ざる前に、何か、別のものに宿ったら、それは、生まれ変わりのようなことになるの？
わかりません。
なぜならば、それほど強い意志を残した魂を、私は、見たことがありませんから。これってつまり、アニメートというのは、クークラさんならば、もう、お察しではないのですか？大気に満ちる魂を、無理やり物品に宿らせる術。ご名答でございます。 最も、無理に憑依させるので、しばらくすると魂は離れ、元の無生物に戻ってしまうのですが。04。そこまで話した後、ふと、キキさんとクークラが顔を上げた。どうしました?二人の動きに、ハクが首をかしげる。スベシが来た。クークラがつぶやいた。同時にキキさんも、大気に満ちる魂が敵意を持っています。と、言った。以前から感じていたのですが、この砦の周りの大きな魂の中には、多少異質なものが混じっています。普段はそれほど感じられないのですが、砦跡に近づくものに反応して、それを観察している気配があります。初めて砦跡に来たとき、自分を見分するような視線を察したことがある。理屈はわからないけど、すべしの奴が来るときはいつもこんな嫌な感じがするんだ。クークラは、すべしという人物に対する不快感を隠していない。それにしても、クークラは自分と同じものを感じ取っているのだろうか。と、キキさんは思った。本能的に大気に満ちる魂の動きを感じているのであれば、それは、アニメートという術との相性が非常に良いと言えるのだが。それが本当なら、今年は早かったですね。ハクは、まだ少しふらつきながらベッドから降りた。クークラ、あなたは、自分の部屋にいなさい。あの方の前でそのような態度を見せては問題になります。キキさんは、以前話していた通り、応接室を賓客対応にしておいてください。すみません、本当は、次のシフトの時にゆっくりやってもらおうと思っていたのですが。いえ、ちょうど今日、出勤していたのは幸いでした。早速仕事に取り掛かります。ハク様は?私は、スベシ様をお迎えして、まずは会議室へ入ります。報告義務のある事柄を、書類提出と同時に行いますので、少し時間がかかります。その間に、応接室の準備をお願いします。ハクが指示を出し終わったのと同時に、鉄の扉をノックする音が砦内に響き渡った。そこから、事態は慌ただしく動いた。ハクが、国教会の司祭、スベシを迎えに行き、共に会議室に入ると、キキさんは、応接室の準備を始めた。応接室を賓客対応にするとは、ソファーを片付け、ディナー用のテーブルと椅子を用意し、かつ、正式な形の供応の準備をするということである。報告業務に時間がかかるとハクは言っていたが、準備は、全速力で行わなければなるまい。キキさんは、砦跡に来て2回目となるシャドウサーバントの術まで使い、それを終わらせた。国教会からの査察が春に来るとは聞いていたが、まだ冬も明けきっていない時期だ。ハクも油断していたのだろう。予定の立っていないバタバタした仕事は、キキさんの望むところではない。眠くなっても来た。今年は仕方がないが、来年はたとえ時期を外してきても対応できるよう、準備をしておこう。晩餐として出すための酒を用意しながら、キキさんは、そう心に誓った。第4章、セイム。01。晩餐の場で、ハクはホストの、スベシはゲストの席に座り、キキさんは給仕として控えた。スベシは、40そこそこの人間の男性で、地域における宗教的トップである、司教と呼ばれる地位にある。この若さで、その座にあるのは、かなり異例なことで、それだけで、すべしの優秀さは推し量られる。すべしの担当する司教区は、ちょうど、この砦跡がある迷いの森を包括しており、そこの司教は、代々、魔王の娘、ハクを祭り進めることを、院の一つとしてきた。ハクと向かい合って座るすべしを、キキさんは、見るともなしに観察している。やや浅黒い肌で、精悍で険しい顔つきをしており、髪は丁寧に撫でつけられて、一点の隙もない。黒くゆったりとした装服は、飾り気がなく質素。しかし、よく手入れがされていて、清潔感がある。部屋に入った時に、キキさんが預かった修道棒も、素朴だが、年季の入ったものだった。テーブルマナーも完璧で、ただ、左手がやや不自由なのか、しばしばフォークを握り損なうことがあった。静かな食事だった。すべしは、無駄なことはあまり喋らなかったし、ハクはハクで、緊張のため話すどころではない。キキさんも口を聞く立場にない。そんな空気の中で、スベシは自分の予定を話した。砦跡に一泊した後、まずは 一の聖務である砦改めをし、昼食の後に二の聖務である奉神礼と説教を行う。その後、晩餐をしてから氷結晶拝領を受け、その夜のうちに木戸に着く。奉神礼と説教と聞いたとき、白が見ていてわかるほどに気落ちした表情を見せた。晩餐を終え、キキさんは、すべしを客前と案内することになった。訪問が突然だったため、特別に用意をしていたわけではないが、しかし、キキさんの管理に手抜かりはない。国教会の司教を止めるにも、十分な迎賓の準備は常にできている。キキさんが部屋へと導き、脱いだ装服などを受け取るときに、すべしが話しかけてきた。見事なものです。あなたの仕事なのでしょうが、今まで、これほど完全な晩餐を受けたことはなかった。この時期には、本来使わないはずのこの部屋の支度も、白にできることではない。恐れ入ります。私が、常よりも、だいぶ早く訪問したいとは、わかりますか？言われて、やっと気づいた。私の仕事を見分するため、私が見たところ、合格です。それも、想像をはるかに超えた水準で、新品として、見習うべきとすら感じています。白は、私を含め、敵の多い身の上です。あなたには、彼女の数少ない味方として、これからも支えていってあげてほしい。それこそが、白の命を取らなかった勇者様の優しさに通じる道なのではないかと考えます。かしこまりました。一つお聞きしてもよろしいですか？私にわかることであれば、白様を生かした勇者様とは、どのような存在だったのでしょう。私が生まれる前に、すでに、姿をお隠しになった人物です。書物を通してしか、私にもわかりません。しかし、俗説ですが、勇者様はお酒が好きで、様々な産地の酒を舌に乗せるだけで聞き分けたとも言い伝えられています。国教会で祭り上げられている姿よりも、ずっと人間的なところがあったようです。会話はそれで終わり、キキさんは部屋を退出した。クークラは嫌っていたが、人角の人物ではあるようだ。だが、白を幽閉することを政務として行う立場の人間である。なかなかに厄介なものだ、と、キキさんは思った。02.1 の政務、砦改めとは、何のことはない参謀本部内の点検である。砦跡の管理を、白がきちんとしているかどうかを確かめるためのものらしい。以前は、数日をかけて徹底的に行われていたそうだが、二世代前の司教が簡略化してしまい、それがそのままの形で続いているという。今では、半日で砦跡を見て回るだけになっている。白の先導のもと、すべしが、砦跡の全部屋を見分し、部屋ごとに許可不許可を判断する。不許可があった場合、白にはペナルティが課され、次の訪問まで、何がしかの責務をこなさなければならなくなる。責務の内容は、その年によって違ったと、キキさんは白から聞いている。すべしの目は鋭く、どんな小さな点も見逃さないよう監視していたが、不許可を言い渡される部屋は、ついに一つもなかった。従者としてついていたキキさんも、終わった時には、さすがに胸をなで下ろした。不許可が一つもなかったのは、記録上初めてのことでしょうね。すべしは、点検が終わった後、白に向かっていった。自分の力でそうできるよう、精進しなさい。はい。では、昼食の後、二の聖務、奉神礼と説教を行います。その言葉を聞き、白は、少し首をすくめた。表情には、怯えの色が濃い。昼食を終えて、白とすべしは会議室へと入った。他の誰も入ってはならぬと厳命されたので、キキさんは、夕食の準備を終えると、私室としてあてがわれている2階の一室に入り、待つことにした。白の表情は気になったが、まさか殺されるわけでもあるまい。これが終わればすべしも帰るのだから、精神的なフォローは、その後に全立てするしかない。そんなことを考えていると、部屋のドアがノックされた。クークラだろう、と、キキさんは思った。すべしと顔を合わせないよう、砦改めの時には、外に出していたのだ。どうぞ。失礼します。ドアを開け、沈んだ表情のクークラが入ってきた。クークラさん、白様が心配ですか？うん、ねえキキさん、ちょっとついてきてもらっていい？なんでしょう？来てもらえればわかる。 わかります。クークラについて、キキさんは、砦跡2階の一番奥の部屋へと入った。ここも普段は使われておらず、光虫の灯台も灯していない。今は、クークラが持っているランタンが唯一の光源である。部屋に入る前にクークラに、中では、絶対に物音を立てず、喋らないよう誓ってほしいと言われた。うなずくと、なぜなのか聞く前に、クークラがドアを開けた。03。クークラは、ランタンをかざして、部屋の奥へと進んだ。キキさんがついて行くと、クークラは、壁に取り付けられていた小さな金属製の蓋を開けて、耳を寄せた。ジェスチャーで、キキさんにも同じようにすることを促す。それは電声管だった。参謀本部内部に、会議室を中心に電声管が張り巡らされているのは、キキさんも知っていた。しかし、すべては戦後に埋められてしまい、使えなくなっていたはずだ。クークラが、蛇か何かに取り付き、その体で秘密裏に使えるよう整備したのか。勝手に表意体を変えることは、危険も伴うため、白に禁じられているはずだが、クークラならば、その程度のことはやりそうだ。キキさんは、クークラに近づき、一つの電声管に、二人で耳を当てる。聞こえてくるのは、すべしの説教と、それを復唱する白の声。国教会の教義教説と、その意味の解説を交互に行い、復唱と同様白に求める、そんな形式で行われている説教だった。音を立てては、こちらの気配が伝わってしまう。キキさんとクークラは、しばし黙って聞き入った。すべしの声は、まず、白の母、ミティシエーリの悪行を述べ立てていた。下の大地において、死と破壊の風雪を立たせたミティシエーリは、まさに悪の権化であり、神は、その存在を許さず、勇者を下したもうた。すべしは白に、母は邪悪であると声に出して確認させて、説教は続く。邪悪の娘もまた悪であり、しかし、何の能力も持たない、無能にして無意なる存在であった。邪悪なれども無意であるがゆえに、勇者は慈悲を賜い、命を助けた。勇者をあがめよ。勇者をあがめよ。聖歌を歌い上げるにも似たすべしの説教に、白の勇者を称える声が続く。すべしはその後も延々と、時に国教会の聖書でもある戦死書において史実とされる事柄を交え、あるいは、白が砦跡に幽閉されてからの行為行動を挙げて、ミティシエーリの邪悪と白の無意を言い立て、身に入り細をうがち、神のお使いである勇者を称え従うべしと歌い上げた。白は挙げられるすべてのことを、復唱し、了解し、それによって自分の邪悪さと、無意無能であることを心に刻み込んでいくかのようだった。本心霊と説教を聞きながら、キキさんは冷静に考えた。ハクは魔王ミティシエーリの娘である。普段のハクの姿を見ているとつい忘れそうになるが、その存在は、下の大地の人間たちにとって、確かに大きな悪である。氷の種族たちが残した傷跡は、それほどに大きい。人間たちも、魔王や勇者に関する事柄を一手に管理する国教会も、ハクに期待を抱き、今なお恐れているのだ。ではどうするのか。殺滅は許されない。それを勇者が禁じたことは、戦死書にも記載されている。国教会において、勇者の行いは絶対的に肯定しなければならない。結果として、まず、国教会は、白を砦跡へと幽閉し、生き残った氷の種族たちから隔絶した。それ自体は失敗しているようだが、それでも、白を、新しい旗頭として立たせないことには成功した。だが、それだけでは、まだ不安を拭い去るには足りない。白が、絶対に、心の底から国教会に従い、逆らわないようにしなければならなかった。その方法として選ばれたのが、この、本心霊と説教なのだろう。もともと、気の強いタイプではなかった白が、長じて、さらに自信を失い、文字通りの無意な存在となるように、時の最果てに至るまで、ただ、無力な存在としてあり続けるために、国教会は現在も宗教的努力を続けているのだ。白の心を折り続けているのだ。その意義はわからないではない、とキキさんは思った。だが、気に入らないな。思わず、つぶやいた。一瞬、向こうに声が漏れたかと思ったが、ちょうど、 つぶしの朗々とした説教の最中だったため、気づかれなかったようだ。ふと、キキさんは、クークラが震えていることに気づいた。人形に取り付いている限り、クークラが涙を流すことはない。だが、泣いているのはわかった。キキさんは、電線管の蓋をそっと閉めて、クークラを抱き寄せた。声は出せない、音も立てられない。クークラは、キキさんにしがみついて、流れない涙を流していた。04。部屋へ送ると、クークラは、ただ黙って、そこにこもってしまった。つべしとハクが政務を終え、会議室を出た頃には、すでに夜になっており、重い雰囲気のまま、晩餐が行われた。その後、ハクは、手提げの金属の箱を持ってきて、つべしの前に置いた。氷結晶受領の儀。人間の体にダメージを与えるほどの霊気を、箱は内部から放出しており、見ていられずに、キキさんは、断熱効果のあるハンカチで、持ち手をくるもうとした。が、それをすべしが止めた。氷結晶受領は、国教会にとっても自分にとっても大切な政務であり、これは直接手で持つのが宗教的な義務である、と言って、ハンカチをキキさんに返した。すべしは、氷結晶の収められた箱を左手に持ち、砦を後にした。キキさんは、それを見て、すべしの左手がやや不自由だった理由を知った。毎回、凍傷になりかけているのだろう。それでも氷結晶を手放さない意志力に、キキさんは素直に感心した。すべしが帰った後、ハクのテンションはいつになく高かった。一仕事を終えた。と、ハクは言った。それが強がりであることは、盗み聞きをしていたキキさんとクークラにはよくわかった。おそらくは、周りに心配させまいとする気遣いと強がり。また、放っておけばどん底に落ちていくであろう精神との兼ね合いをとっているのだ。この時のハクは、クークラに対して、いかにも保護者ぶった態度をとった。クークラも、それによく従い、ハクを立てていた。クークラ。考えていたのだけど、あなた、キキさんの仕事を手伝いなさい。すべしが帰った後の団らんの最中、ハクは、そう話題を振った。そして、キキさんの仕事を減らして、浮いた時間で、術を学びなさい。いささか唐突ではあったが、キキさんは、なるほどと思った。術を学べるとあって、クークラの目も輝いている。以前、考えていることがあると言っていたが、これか。自己承諾的になってしまいますが、それでいいでしょうか、キキさん。私に言うことはありません。良い考えだと思います。いや、しかし。しかし、本来、募集要項になかった仕事ではございます。お引き受けする代わりに、一つだけ、わがままを聞いていただければと思います。え？それはどんな？白様のお作りになる氷結晶を見せていただきたく存じます。それは、氷結晶の創造は、たとえ誰であっても見せることは禁じられているのです。と、白は、申し訳なさそうに答えた。それを予測していたキキさんは、ちらりとクークラを見る。クークラも、その意味を素早く感じ取り、うるうるした視線をハクに送った。無言のうちに、術を学びたい、だから見せてあげてほしい、という意味を込めている。ハクは、苦笑いをしながら一歩後ずさった。先にご訪問くださったゲエルー氏も、ハク様が作った氷結晶をご覧になられたと。あ、あれは、あのおじさんが強引に。ハク様。はい。ハク様は従順でいらっしゃいます。それは、ハク様のいい点でもありますが、しかし、氷結晶の公開を禁じている国教会は、ご自身を幽閉している、いわば敵対者でもあります。どうでしょう。多少は逆らってみるのも、悪いことではないと思いますよ。キキさんの言葉に、ハクは表情を変えた。ずっと、ずっと。ハクに刷り込まれていた国教会に従わなければいけないという感情に、ごくわずかだが亀裂が入った。そうですね。ハクは、珍しくいたずらっぽい笑みを浮かべる。別にバレるわけでもないし。せっかくだから、私の仕事、むしろ、見て、もらいます。緩和9代、その4。すべしに関して。幼い頃に、ハクの作った氷結晶を見たことが、すべしの人生を決定づけた。氷結晶は、国教会にとっても、秘跡中の秘跡。 本来ならば子供が見られるものではないが、しかし、その当時、白月としては、二代目の司教であった彼の祖父は、いろいろとおおらかな人物だった。幾何学的に、立体的に、透かし彫りを施されたその氷結晶は、あまりにも美しく。少年すべしは魅了される。以来、すべしは、迷いの森ガール家の司教となるべく、努力を始めた。司教という地位は、土地の信者と聖職者の推薦と、そして宅域の司教3人以上の支持を得て、初めて叙比尻される。決して決闘で選ばれるわけではない。すべしは、自身の能力と努力、さらには、祖父の持っていた人脈までも活用し、時には凄惨な清掃を仕掛けることすらためらわず、若くして、司教の座を勝ち取った。その過程において、彼の精神力は鋭く磨かれることになる。彼を突き動かしたのは、氷結晶をもう一度見たいという思い。そして、それを作った魔王の娘に会いたいという憧れであった。司教として、初めて白と対面した日。彼の魂は、夢を叶えたことで舞い上がる。この時の興奮は、後の彼の行動の原動力となる。しかし、魂の高ぶりのままに振る舞えば、すべしは早晩に失脚していたであろう。例えば、彼の、最も強い願いであり、魂を激しく高ぶらせる妄想は、すべての氷結晶を、我が物にしてしまうことだったが、そのような横領を国教会が許すはずもない。超人的なまでに鍛え上げられた精神力を持ってこれを制御したからこそ、すべしは、自身の役目を完全に果たし得た。すべしにとって、司教の位は手段でしかない。目的は、氷結晶と、作り手の白の、最も近くにいること。優先順位は、あくまで、魔王の娘と氷結晶が最上であり、現世での出世や、国教会そのものですら、すべしの中では、その下に置かれている。そのため、能力的優秀さと宗教的使命感を評価され、いつかは、国教会のトップである、総司教の座に上り詰める可能性があったにもかかわらず、すべしは、出世レースには目もくれなくなり、迷いの森地区の司教の座に座り続けることになるのである。そんなすべしだが、魂の高ぶりを制御しきれなかったことが、二度ある。一度目は、白に、氷結晶を定期的に作らせるという提案を、国教会上層部へと挙げたこと。本来、氷結晶は、氷の種族を、下の大地へと導いた、国教会としては、禍々しいものである。宗教的理由から、必要な時にのみ、限られた数の氷結晶を白に作らせるだけだった国教会に、定期的に作成させるよう仕向けたのはすべしである。理由は、もちろん氷結晶を見、触れる機会を増やしたかったから。もう一度は、形骸化していた砦改めや砦跡の整備に関しての義務から白を解放し、氷結晶作成に集中させるという案を出したこと。砦跡の整備義務は、もともと勇者の言いつけでもあったため、さすがに廃止は承認されなかったが、氷結晶の経済的価値に目がくらんでいた国教会総司教長の意向もあり、アルバイトを雇いこれを委任するという許可が下ろされることになった。白が砦跡に幽閉されて以来、四代目にして、最後の司教となる、すべし。白と氷結晶に思いを馳せ、人間として、そこに最も近づくことができる地位を、すべしという、稀有な人物が勝ち取った。それが、物語の最後、どのような意味を持ち、誰にとっての幸せにつながるのか。それは、まだ誰も知らない。第2話、エンディング。氷結晶を作る作業場は、居住している参謀本部の外にある。広い意味では砦跡の敷地内だが、作業場が作られたのは戦後であり、その三角屋根の木造建築自体は比較的新しい。中に入ると、外からは全く想像できない空間になっていた。部屋中の壁、床、天井が、すべて溶ける気配のない氷に覆われており、室温は限りなく低い。冷たくないですか？という白の質問に対し、キキさんは、羽織ったコートをかき合わせ、ちょっと寒いですね。と答えた。クークラは、人形の体である以上は寒さを感じないのだが、いつの間にか関節が凍ってしまうらしく、じっとしていると動けなくなるかも、と言って、常に足踏みをしていた。氷結晶を見せることをあれだけ渋っていた白だったが、腹をくくった後は、むしろ、積極的に、キキさんとクークラを作業場へと案内した。 その白が、中央にある氷の作業台を指さす。そこには、おそらく作りかけなのだろう。半分は氷の塊のような、もう半分が、幾何学的な形に、細かく透かし彫りにされた氷結晶が置いてあった。近づいて、それを見て、キキさんは、思わず心を奪われた。美しい。
あ、触らないでくださいね。
さすがにキキさんでも、ただでは済まない霊気をはらんでいますから。注意されて、初めて手を伸ばしかけていたことに気づく。心の中で気を取り直し、改めて氷結晶を見つめた。さすがにもう魅了されることはなかったが、氷結晶の美しさに違いはない。
すごい、ですね。
母が作っていたものとはだいぶ違いますけど。白は言いながら、自分の首から下がっている氷結晶を指で撫でた。それは、白が作りかけた氷結晶に比べると随分と素朴な作りだ。ゲエルーは言っていた。美術的な仕上げでは、姉子のミティシエーリでは逆立ちしても、ジョーちゃんにはかなわない、と。
これ、母が、最初の頃に作った氷結晶なんです。
もらってから、もう随分経つのに、効力は全く衰えません。見た目は素朴ですけど。
白は、胸元を飾る氷結晶を見ながら、懐かしむように言った。
母も、本当は、もっと細工にこだわった氷結晶を作りたいと言っていました。戦争が終わって、またゆっくりできるようになったら、一緒に作ろうって。
語尾が、わずかに揺らいだ。
見ると、白の目には涙が溜まっていた。
キキさんは白の手を取った。
素晴らしいですわ。
白様は、正しく、お母様の意志を継いでいらっしゃいます。
言葉に真意を込めて、キキさんは白を称賛した。白は目をこすり、涙を隠しながら笑った。
ありがとうございます。
はにかみながら、白は礼を言った。まあ国教会に課された義務の一つなんですけど。
いいえ。
目を伏せる白に対して、キキさんは、珍しく感情的に言い募る。
申し上げますが、白様は、もう少し自信を持つべきかと思います。
は、はい。クークラさんの手本となるためにも、ご自分に誇りを感じ、大人としての自信を持つことが肝要かと。
でも、自分には、
もちろん、自尊心とは、ただで手に入るものではございません。納得できる仕事をなし、それを評価されることで、初めて手にできるものだと、私は考えております。
それは、やっぱり、私ではモテそうもありません。
母や仲間たちの墓標でもある、砦跡の整備だって半端で。
いいえ、
そんなことはございません。砦跡に来て以来、最も大きな声を出してキキさんは、言った。
白もクークラも目を丸くして彼女を見た。
私も、旗織りや服飾のようなものづくりに関わる趣味を持っていますから、わかります。
これは、ただ押し付けられた義務感だけでできるものとは思えません。
腕を振るって、氷結晶を示す。国教会からは、あるいは、魔王の技と言われているかもしれません。
しかし、そんなもの放っておきなさいませ。
白様は、課せられた義務だなどと自虐する必要はございません。一息吸って、キキさんはいつもの調子に戻った。
これは、お母様の意思を引き継いだ。
いいえ、白様ご自身の素晴らしい仕事です。少なくとも、私は今までの人生でこれほど美しいものを見たことはございません。キキさんの迫力に押されていた白だが、少しの沈黙の末、本当に嬉しそうに笑った。
ありがとうございます。
外に出ると、まだ冬が終わりきっていない季節だというのに、随分と暖かく感じた。
これが、氷の種族の故郷である北の地と、下の大地の気候の差なのだろう。
ふと、視線を感じた。
すべしが来た時に感じたのとは、真逆の意志が、白を取り巻いているようだ。
大気に満ちる魂を感じ取る能力は、白にはない。
教えてあげようか。キキさんが思ったとき、クークラが言った。
なんか、嬉しそうな気配があるよ。なんとなく感じるんだ。
ハクは、気のせいじゃないの?
と、笑った。
その笑顔を見て、春を呼ぶ雪割り草のようだとキキさんは思った。